ひばりクラブの皆さん、こんにちは。また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。落語界、ひばりクラブもそうなんですが、それから、幸せ砂時計っていうのもそうなんですけども、私たちが一生を送るときですね、より楽しく、より楽に、より安心して過ごすと。それが大切だと僕は思うんですね。もっと冒険家の人はもっと冒険の方がいいかもしれませんけども、私は例えば経済でもですね、激しく上下するような経済よりか、やはり私たちが一生送るにはですね、きちっと働いて、あんまりお金の価値も変わらずに、努力して働いたら努力した分だけ少し給料が上がると。そのお金はまた丁寧に使ってれば別に破綻することもない。そういう社会の方がいいと思うんですね。そういう点から見たら、僕は経済学、もしくは経済の政策については、非常に大きな疑問を持っているわけです。つまり、急激に円が安くなったり高くなったり、またいろんな通貨危機が起こったりっていうことはですね、やっぱりこれは経済学で防御しなければいけない。なぜかって言ったら、景気が非常に上下したりですね、通貨の価値が上下したら、そこで儲かる人はですね、頭がいいか、ずる賢いか、そういう人が儲かる。そうすると、9割以上の人はですね、真面目に働いて、自分の人生をまともに過ごそうと思ってるのに、それができない、あるいはビクビクする、というようなことになるわけですね。こういった現象っていうのは、社会のシステムをですね、頭が良くてずる賢い人が作ってるからなんですね。で、じゃあなぜ頭の良くてずる賢い人が社会の上の方にいて、そういう社会の不安定な経済だとか、いろいろ不安定なことを決めてるのかっていうと、それは力が正義だから、力のある人が上にいるからってことになるわけですね。私なんかも、東大出て、その東大出たってことは僕にとってはそれほど誇りじゃないんですよ。っていうのは、東大の人はどうしてもね、頭はいいけどずるいんですね。これが東大五法っていうようなことでも示されるし、それからなかなか東大の先生が積極的にテレビなんか出てこないのもそれなんですね。それはどうしてかっていうと、本当は大学の使命っていうのはですね、自分たちの知恵が社会に有効に生かされるということが、正しいことなんですけども、知の発信っていうんですけどね。ただ、やっぱり今の世の中ですと、社会にテレビとかなんか出ますとね、必ず叩かれたりしまして、それも理不尽に叩かれるので、嫌になってしまうっていうことになるわけですね。で、ここで私がこのアコースティック哲学で、もう7回目になるんですけども、自由と平等というのを取り扱ってるのはですね、実は自由とか平等というその美しい名前でですね、日本人の9割は騙されてると。これ間違いないと。どういうふうに騙されてるかっていうと、日本はもともとはですね、誠実な社会でしたから、誠実な社会での自由とか平等っていうのは、半分ぐらいは本当に自由があり、本当に平等があるんでいいんですけども、力が正義であるというヨーロッパ風の社会においてはですね、自由と平等をどう使ったら、自分たちだけがいい思いをするかっていうことを知ってる人が約1割なんですよ。この1割の人たちは、9割の人たちをどう騙すかと、いうことを、一生懸命考えるわけです。考えるったって、それは無意識に考えてる人と、無意識じゃなくて意識的に考えてる人と二通りますね。もっと正確に言えば、大体全国民の 1% ぐらいの頭が良くてずるい人がですね、自由とか平等とかいうのを使って、いかに自分たちだけが楽な生活をするかってことを考えております。それから、9%、100人のうち9人ぐらいはですね、そのシステムに乗っかれば、自分もその利益に預かることができるということで、そっとそのグループに入ってるわけです。これが、いわばエスタブリッシュメントと、いう、5、6年前に盛んに言われた言葉でありますね。例えば、税金の免除っていうのを、お金持ちの方が免除が高いようにする。しかし、税金の免除の法律なんで非常に複雑ですから、それは普通、毎日仕事を一生懸命やってる人は思いもつかないわけですから。だからメリットは、その 10% の人だけに行くわけですね。これは大学教育についても、教育全般についても、それから最近の、今度都知事選が終わりましたけど、何かを無償化にするとか、なんかいうのもみんなそうですね。そういうお金を、例えば、 国民からだいたい今半分を取り上げてますよね。半分を取り上げて 10% か 5% を返すわけです。無償化とか言って。そうすると、まあ、あまりその社会のことがわかんない人は、それでお金がもらえると思って飛びついちゃうんですね。実は自分が100万円取られて5万円戻ってきてるだけなんですけども、100万円取るのを95万円取るようにしても、100万が95万になるだけですから、インパクトが少ないんですね。ところが、100万円取った方は知らん顔して、5万円を自分があげるんだっていう感じで、無償化とか補助とかいう形で渡すと、もろに金額が来ますんで、5万円が。それ喜んじゃうというのがですね、まあ、大衆の騙し方っていうようなもんなんですね。で、それのまあ、最も根本的なものが、実は自由なんですね。で、自由な社会。自由っていうことは力が正義という社会の中で自由っていうとどうなりますかっていうと、自由な競争になります。それは自由ですからね。どういう職業についてもいいし、どの大学行ってもいいし、全部自分の意思のように言われるんです。ところが、これが実は意思じゃないんですよ。意思っていうのは自分がそうしたければそうなれるっていうのが意思ですね。ところが、この力が正義の中の自由っていうのは、まず序列を作りますから。例えば頭のいい人は東大だと。で、東大でトップの方は今度は裁判官でも官僚でも何でもなるということになってですね、いいところは全部自由であるからこそ、そのずる賢くて頭がいいって人たちが抑えてしまう。それは当然ですね、システムがそうですからね。それをごまかして自由だ、自由だと言うんです。そうするとそれに対して、ちょっと小賢しい人って言ったらちょっと表現が悪いんで僕あんまり言いたくないんですが、実は小賢しいって言ったらちょうどそのいいんですね。本当に頭が良かったりなんかするわけじゃない。その下にいて、まあいわば、ちょっとこう、虎の威を着ぬ狐みたいな人たちがいっぱいいるんですね。私はちょっとこう言ったら、せっかくひばりクラブを見ていただいてる人なんで悪いんですけども、このひばりクラブに非常にこうしつこくですね、武田はこれが欠点じゃないかなんていう人たちは、大体そういう匂いがしますね。っていうのは、その、本当に世の中がみんなが良くなったらいいと思ってるわけじゃなくて、まあ自分がちょっと頭がいいよとか、知識があるよとか、そういうことを、示したいという心がやっぱりその、ちょっと下の人たちにはあるんですよ。その 9% ぐらいの人たちは、実に僕に言わせればずる賢いんです。あ、そうだ、これだ。ずるというんじゃなくて、ずる賢いんですよ。ずる賢いので、あたかも普通の人が聞くと、本当のことのように思われるわけです。今度東京都知事選では、それが非常に問題になりましたね。あの人はずる賢いんじゃないか。ちゃんと東京都のことを思ってんじゃないんじゃないか。ずる賢くてああいうこと言ってんじゃなかったら、区別がつかないんですよ。それはね、神宮外苑の再開発でも何でも、東京都のために真面目にやってるって言えば言えますよ。しかし、本当は裏でお金もらってるかもしれない。それが多くの東京都民に今度の選挙で疑問を投げかけたんですね。ちょっとおかしいなと。あまりちゃんとは説明できないけどおかしいなってやつなんですね。それの大きいやつが、この私が取り扱ってる力の正義の中の自由っていうものなんですね。で、この自由が本当に自由である。つまり、この自由によって不平等が起こるわけですよ。この前お話しましたように、今、日本の一般の人が1000円でご飯を食べると。そうすると上の 10% の人は3万円でご飯食べてると。こういう差がなんで生じるかっていうのは、これはシステムによって生じる必然的な結果なんです。ですから平等じゃないんです。最初からお前らは貴族だから、3万円の食事でいいよと。お前ら平民だから、1000円で飯を食えと。こう言うとですね、1日あたりとかね。まあ1家族あたりでもいいですね。そうすると反発が起こるんですよ。ところが、自由に決めたってことになると反発が起こらないわけですよ。自由だから。しかし、自由の決め方がどうなってるかってことなんですよね。まあ、私が言うように、自動車会社の人は自動車を作る。お母さんは子供を作る。すると、子供を作るのと自動車を作るのと、どっちが社会として価値があるのっていうようなことになりますとね。まあ、同じとか。子供を作る方が優れてるとかなってですね、そこでこう分配を決めればお母さんの分配が高くなる。ところがその決めるシステム、自動車の会社の幹部の方が価値あるか、お母さんの方が価値あるかっていうのを 力勝負で決めると。今そうなんですよね。力勝負で決めると、お母さんあまり力がないんですよ。まず筋肉が弱いし、それから子供を産んだり育ったりするの大変だから、なかなか力が発揮できないんですよ。そしたら、最初からその本当に価値があることを決めずに、自由だ自由だって言うとですね、それで力が正義なんだって言うと、力が強くて時間が余ってる人が勝つんですよ。だから、親父がね、お前は子供でも育ってったろ、つってね、外で活躍してくる。お母さんは家の中で一生懸命子供を産んで体調悪くて、なんか一生懸命ご飯作ってってやってると。それを力で競争させればね、それはもう勝負は決まってるわけですよ。このテクニックを使ったんです。使ってるんですよ、ずっと。これは18世紀から使ってるんですね。で、18世紀から使ってるんだけども、まあ、20世紀の後半になって女性が解放されるときに、女性の指導者と僕随分喧嘩しましたよ。そんな決め方したら女性がひどい目に遭いますよ。つまり、力が正義の中で自由競争をするんだ。女性にも自由を与えろって言う。男女共同参画。ね。男女共同参画っていうのは、女性の権利を主張している人たちが女性を蔑視してるんですよ。つまり、女性が男性の社会に入っていくことはいいことだ。男性が女性の社会に入るっていうのは、位が下がるっていう見方なんですよ。だから僕は、なんで、じゃあ男女共同参画だったら男性も子供を産まなきゃいけないんだから、僕に子宮をつけてくれって言ったら何言ってるか分かんないんですよ。何言ってるか分かんないっていうのは、もともと女性の活動家が女性を蔑視してるんですよ。実に変なことになってね。まあ僕も随分それに戦って叩かれまして、もうテレビなんかも出れなくなっちゃったんですけど。まあ一つの一因は、女性が女性自身を蔑視してるからなんですね。本当の男女共同参画っていうのは本当の意味で何なんだっていうことを考えてないわけです。この力が正義の社会における自由っていうのはまさにそうなんです。しかし、これを解消するのはどうしたらいいかって言ったら、本当に自由と平等を目指さなきゃいけませんから、一人一人のレベルが高くなきゃいけないんです。だけど日本ってね、本当に一人一人のレベルが高いんですよ。もうこれは僕、世界でいろいろね、仕事をしまして、まあ、日本人ほど一人一人がよくわかってる国民っていないですよ。本当に。いない。だから私はですね、本当の意味での自由、本当の意味での平等っていうのは、日本人のレベルの高さじゃなければ、まずはできないだろう。だからまず日本人から目覚めるっていうか、気がつく必要がある。こういうふうに思うわけですね。それからもう一つは日本のシステムですね。日本のシステムは今まで誠実社会だったんですよ。嘘つかない。これで僕は前からこのブログでですね、江戸の時のお金の旅籠に泊まったら、旅籠ってのは今の旅館ですけど、ホテルですけど、旅籠に泊まったらお金を預ける。今は鍵のかかる金庫の中にお金いるでしょ？昔はそうじゃないんですよ。女中さんに、まあ10万円なら10万円ちょっとこれ預かってくれないですかって言った。そうすると、女中さん、はいって言って、それをお盆の上に裸のまま10万円札を置くんですよ。それで、床の間の横の畳の上かなんかに置いとくんです。それしたら誰も取らないんです。なぜ取らないかっていうと、誠実社会だからですよ。人のものは人のもの。自分のものは自分のもの。これが誠実社会なんです。だから、お盆の上にお金を女中さんが置くっていうのは、これは、女中さんが預かった他の人のお金ですよっていうことがはっきりわかる。はっきりわかったら日本人は絶対に取らない。盗むということをしない。で、日本は宗教がありませんから、神様が盗んではいけないと教えてくれるわけじゃない。キリスト教とか、ユダヤ教の場合は、神様が盗むなかれと教えてくれたから盗んではいけない。こういう論理ですけど、論理ですよ。ただ、日本の場合は、神様が教えてくれませんから。日本の神様は絶対教えませんから。あなた自分で気がつきなさいねっていうやり方ですからね。で、盗んではいけない。嘘をついちゃいけない。テント様の下では嘘をついちゃいけない。まあ、こういうふうにですね、なるわけですね。で、そういう社会、誠実社会であるからこそ僕はできると。だから日本が誠実な社会、つまりお金を預けるときにお盆の上に裸でお札があったら、絶対取らない。なぜかって言ったらそれは他人のもんだから。他人のものを取るというのは惨めな人であるということですね。ですから僕は参政党なんか絶対ダメだっつってるわけですね。参政党という名前が示すように、党員が自ら党を運営していくんだ。だから党費を払ってくださいつって運営党員に至っては月に4000円も払ってた。しかしその間に陰で党首の選出は全然裏でやると。裏っていうかまあ、 5人ぐらいで決めるとかね、そういうことを決めていたわけですよ。これこそが日本文化じゃないわけです。嘘をつく文化ですね。だから嘘をつく文化っていうのを日本に定着させたらもう大変なことになっちゃうんですよ。日本社会ってのはやっぱりね、お盆の上に10万円札が置いてあれば、それは他人のものだから。人のものは人のもの、自分のものは自分のものだから、自分のプライドにおいて全くそんなことは手をつけませんよっていうのが日本文化。だから一人一人のレベルが高く政治社会であるっていう日本だけがね、本当の真の意味の自由、そして真の意味の平等っていうのを達成できるんじゃないかということに思うんですね。まあ力が正義っていう言い方をもう一個変えますとね、ヨーロッパの正義はもう一個の言い方をしたら二重社会なんです。市民と奴隷。ね。金持ちと、それから、貧乏人。それから、エスタブリッシュメントと、非エスタブリッシュメント。こういうね、二重構造を作るわけです。それ力によって二重構造を作るわけですね。まあ、家柄だとか、力とか、暴力だとか、そういうんで、こう、学力だとか、そういうんで、こう、二重構造を作る。で、二重構造を作ることによって、富を得られる人と得られない人を区別して、そして社会をやっていこうっていうのが、力の正義に基づく社会の二重構造なんですね。で、これについて日本の我々と社会学のお偉方とか、まあ、そういう方もね、支持してるんですよ。それなぜ支持してるかって言ったら自分が高い方に所属するから支持してるんですね。まあこれはなかなか難しい問題であるところでお話をしたいと思います。だけど、日本人に唯一欠点があるんです。それはずるさなんですね。これはもう明治の初めに随分議論されておりまして、私それを見てね、本当に読んでね、あ、そうだなと思ったんですよ。日本人の唯一の欠点、つまり一人一人のレベルが高い、誠実であって、人のものは人のもの、自分のものは自分のものってことで、素晴らしい文化なんだけど、時々ずるさが出ちゃう。ちょっとごまかせたら、ここはごまかしていこうかなっていう、そういうところがある。で、最初にね、日本に小学校を作るときに、小学校の教育はどういうことを中心にするかっていう議論で、やはり小学校の教育は絶対日本人からずるさを取る。ずるささえ取れば、日本人は自動的に自立できるっていう論理だったんですね。残念だったんですね。思い切ってやってくれたらいいかったんです。だけどまあ、その代わり割合といい道徳教育をしましたね。この道徳教育は、こういうことしちゃダメですよとか、こういうことしちゃいいですよっていうことを教えるんじゃなくて、古今東西の、そういうこのずるさがない人、ずるさがない人の物語を児童に聞かせると。ああ、この人が偉かったなとみんなが思って、それが心の中に少し染みてる。そういう大人ができてきたので、まあ、戦争前は今よりかずっと良かったですよ。皆さん、軍国主義とか言ってるけど、それ朝日新聞とかそういう特有なところが軍国主義だったんであって、多くの人は軍国主義ではありませんでした。ええ。だから、日本っていうのがもう一回日本人が自分で誇りを持ち、ね、誠実であって、最後にずるさえできれば捨てるということができればね、私は自由と平等が本当の意味で自由と平等になるんではないかというふうに考えております。